ユンタクプレイバックシアター沖縄。こんにちは、夢の種放送局パーソナリティのノブです。日曜日お昼12時、いかがお過ごしですか？今週もいつものチャンネル、いつものこの時間に皆さんとお耳にかかれてとても嬉しいです。さて、番組タイトルで使っているユンタクとは、沖縄の方言でおしゃべりということ。この番組では様々なゲストさんをお迎えし、たわいもない日常のことや大切にしていること、好きなこと、やりたいことや夢をユンタクする、そんなユンタクを通して言葉を紡ぎ、気持ちを紡ぎ、出会いとご縁を紡いでいく。日本はもちろん海外でもお聞きいただけるインターネットラジオ放送です。今日も新たな出会いとご縁を紡いでいけますよう、第135回の放送をお届けいたします。本日のユンタクのお相手は、言葉を超えた演劇、祈りの芸術、新大使で世界24カ国を駆け回る大地企画、大橋洋介さんをお迎えしております。どんなお話をね聞けるのか、実は私が一番楽しみにしているのかもしれません。よろしければ今日も最後までお付き合いくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局沖縄スタジオからお届けいたします。はい、それでは今日のユンタクパートナー、大橋洋介さんをお呼びしましょう。洋介さん、どうぞ。
こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。ゲスト出演ありがとうございます。
いえ、楽しみにしてました。
はい、ありがとうございます。洋介さんは東京からですね。
はい、はい、東京中野の自宅にいます。
はい、中野のご自宅から。はい、今言った通り、今日は東京中野と、僕は沖縄に、いますので、東京と沖縄をオンラインで結んでの放送となります。ではではですね、早速なんですけれども、洋介さんのことをこの番組のリスナーさんに知っていただこうと思います。まずは自己紹介をいただいてもいいですか？
はい、わかりました。はい、じゃあまず私の名前なんですけど、大橋洋介と言います。
はい、
これを大橋洋介じゃないんですね。大の後に棒が伸びてて、洋、はい、の後に棒が伸びてて、大橋洋介っていう、まあ音ですね。
はい、大橋洋介さん。
はい、
間違いないですか？大丈夫ですか？
はい、長いんです。
はい、ありがとうございます。
私は、はい、新大使という、はい、まあ、言葉を使わない演劇を、
はい、
そうですね、もう35年ぐらいやってるんですけども、はい、言葉使わないですから、世界中どこに行っても通じるので、うん
うん、はい、
まあ、今まで24カ国、まあ、50都市ぐらいを、うん、まあ、100回公演、今100回以上公演してるかな。うんうんうん、
すっごいですね。
で、うん、はい。で、今、日本でももちろん毎年ほぼ公演、このコロナの間はちょっとできなかったんですけども、
はい、
毎年公演をしています。
うーん、
はい。そして、今年は、7月に山形と沖縄でも公演をします。
はい、そうですね。今日は沖縄でどんな公演をするのかをおしゃべりしていきたいなと思っております。
はい、ありました。
ね、洋介さん、うん、今ね、新大使っていうふうにおっしゃってたんですけど、はい、なかなか正直言うと僕も聞き慣れない言葉だなと思ってまして、
そうですよね、はい、
リスナーの皆さん、漢字で書くと、体、身体の、体の身体に、
はい、
歌というか詩ですね、
はいはいはい、
と書いて身体詩というふうに、ん、読むんですけれども、はい、身体詩どんなふうにこうイメージしたらいいですか。
この自分たちの作品を、はい、みんなに言葉で伝えるのが、ものすごく難しいですね。
なるほど、なるほど、は
い。でもですね、舞台に繰り広げられるのは、はい、体を使った、そして声も使うんですね。また言葉も使ってるんですけど、はい、それはほとんどデタラメ語です。
デタラメ語。あ、じゃあ。
例えば、はい。
英語とか、なんかその国の言葉とか日本語とかじゃなくって、もう全然デタラメ語っていうことですか。
デタラメ語です。今回の、はい、今今回沖縄でやる作品も、はい、鳥の会議2023、はい、with 谷川健作という作品なんですけども、はい、この中でも2人の出演者がいるんですけども、はい、2人の出演者が語っているのが、はい、ほとんど1時間15分ですね、
はい、
鳥語を喋ります。
鳥語、ごめんなさい、鼻が出ちゃった今。鳥語で劇が進んでいくわけですね。
そうですね、例えばですね、はい、なんか今これからずっと語るとして、パーラマカチニーナ、鳥がバーラ、チョンパチョパーラ、モチョバラ、ジドバラ、チカパチノノノノノ、タタパラチノ、バタパラチノ、バキマハシーナー、こんなずっと、
ずっとそれで。
こんなこと、こんな言葉でばーってこう語りながらですね。
はいはい。
で、見てる人が、なんだかわからないと思うかもしれませんけど、
はい、
本当に、小さな子供から、
はい、
まあ一般の人、はい、まあ普通の人、そして、おじいちゃんおばあちゃんまで、はい、みんな大笑いしながら見てるので、
そっかそっか、もちろん言葉だけじゃなくて、そこで繰り広げられてる空間をがそういうふうにこういろいろこう、皆さんを楽しませたりですとかっていうことなんですね、
はい、多分みんな自分なりに分かり方をしてるんだと思うんですね。
そういうことか、はい、
はい、でみんなこれどういうお芝居でしたかっていうとですね、少しずつ違うんですね。
なるほど。そうかそうか。皆さん少しずつ違うんで、もう感じ方が違うからってことですよね、はい、きっとね。
でも何か大きなこう流れというか、はい、まあ、最後よく言うのは、はい、みんながなんだかわからないけど涙が出てきたとか、なんだかわからないけどすごくこう解放されたとか、
はいはいはい、
なんだかわからないけどとっても、まあ、面白かったとか、なんか、なんだかわからないけど、よかったみたいなんで、必ず何かこう話をしてくれるときに、なんだかわからないけどっていうようなことで、
はい、
みんなよく語ってくれるんですね。
そうなんですね。
はい。一人一人の心の中に、はい、一人一人の魂にですね、直接こうイメージで語りかけるみたいな、こんな感じの劇です。
そっか、イメージで語りかける。
はい。で、もちろんパフォーマンスと、それ言葉を使ったデタラメ語も使うんですけども、他に映像を とてもよく入ってきます。
そうなんですね。
マッピングされた映像がですね、今回特にですね、はい、この手ですね、
はい、
手を鳥のように使っていろいろ表現するんですけど、
はい、
その舞台全面にですね、手の鳥がもう、もうや何千何万羽と出てきたりとかですね、まあ、いろんなその手の映像が出てきたりとか、はいはい、それからあと音楽はですね、はい、ジャズピアニストの谷川健作さんという、まあ、日本の中でも今ピアニスト、ジャズピアニストではとても活躍しているピアニストなんですけど、はい、その方が生演奏でですね、舞台と掛け合いをしてくれるんですね。
すごいな
ね。で、 谷川さんも途中で私たちのトリゴに加わってきたりとか、はい、トリゴの私たちとピアノでもって、はいはい、あの語り合ったりとか。
なるほどなるほど、すごい。そこの語り合いはなんか僕聞いてみたいというか見てみたいというか。
面白いですよ。毎回私たちも面白いので。
やっぱしあのもちろん時々によって語られる内容はきっと変わってるんでしょ。鳥語を話したりされる大橋さんの気持ちとしては。
いやもちろんそうです。全く変わってます。ただ大きなストーリーラインは一つの流れがあるので変わりませんけど、はい、その時に、はい、不思議なんですけど、はい、本当にあのデタラメ言葉で語り合ってるんです、出演者は、
はい、
まあ、これどう表現していいのかわからないんですけど、はい、ちゃんと意思疎通できてましてですね。でまたそういうことを映像と語り合ったりとか、はい、それからジャズピアノと語り合って、
は
い、そんな風に進行していく劇ですね。
なんだかよくわからないけどそこに何か魅力だったりいろんなものをあの、見られてる方は感じてるわけですね、きっとね。
そうだと思います。
素敵。その、今、話題に出ています鳥の会議2023、はい、ウィズ谷川健作さん、健作、
はいはい、
これは沖縄では7月の29日の土曜日、
はい
はい、13時と17時30分、
はい、
この2回が公演としてあるわけですね。
はい、はい、あの浦添市民共同男女共同参画、はい、ハーモニーセンターというところで、ですね、はい、公演いたします。
そうですね、あのおそらく、沖縄の人はハーモニーセンター浦添市市民共同男女共同参画ハーモニーセンターであの多分あのよくわかると思うんですけれども、
はい
はい、すぐにわかると思うんですけれども、私も今手元にチラシあの、
はい、
陽介さんからあのパンフレットを送っていただいております、
はい
はい、あのこのパンフレットももちろんあの、いろんなところで配ってるあの配布してると思うんですけれども、この情報は、はい、ホームページあ、実際にはこの、ホームページとかでも太一企画さんのホームページなんかでももちろん今
あのもちろんです
見れますよね。
はい、はい、あの太一企画であの検索していただければ、あの太一企画も TAICHI-KIKAKU、
はい、
これであの検索していただければ、はい、あの私たちのホームページ上で見られる。
そうですよね、はい、私も今ホームページもあの拝見させていただいてます。あのとても素敵なホームページですね。何かね、
ありがとうございます。ちょっと今私、はい、パソコン開いてない。はい、すいません
、ね、あのもし、私のですね、このユンタクプレイバック、Facebook とか、そういうところでも、ホームページの貼り付けても大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。よろしくお願いします。はい、ぜひ貼り付けてください。はい、お願いします。
わかりました。この公演は7月29日ですので、もう、なんて言ったらいいですかね、チケットと言ったらいいですかね、こういうのは購入できるんですか？
はいはい、もうチケットはですね、はい、あの裏面の、
はい、
チケット公演専用予約フォームっていうのから
あります、はい
はい、ここからあのできますし、
はい、
あと、これ浦添市の、はい、子ども劇団の、はい、ゆいゆい浦添ゆいゆいシアターキッズシアターっていうのがありまして、
はいはい、
そこの方と共同で私たち主催して やるんですね、今回、
はい、
それでそこ の事務局にですね、はい、連絡していただいてもチケットは取れます。
あ、そっかそっか、もう直接そちらにあの浦添ゆいキッズの方に、連絡 しても大丈夫ですね。そしたら、
はい、もちろん、はい、
分かりました、はい、ありがとうございます。改めてなんですけれども、この、
はい、
鳥の会議、先ほどいろいろ鳥語で喋ったりとかっていうことを教えてもらったんですけども、はい、あのどんな物語なんですか？これ言っちゃうと面白くないですか？
いやいや、そんなことないです。
何かこう、
うん、物語そのものはですね、はい、古代イスラムの大詩人のアッタールっていう人がですね、
はいはい、
鳥の会議という、まあ、長編詩ですね、
はい、
ものすごい 長い、長いというか、詩があって、あの、エピソードがあって、詩があってエピソードがあってというような、もう、多分日本語でも400ページ、500ページぐらいあるような長編詩を書いてるんですけども、大方の内容はですね、鳥たちが自分たちの本当の王様を探しに旅に出るんです。
王様を探しに。
で、旅に出て、7つの試練の旅を、まあ、試練の谷を越えていくんですね。で、その谷を越えて、真の王に出会う。まあもうこれ話言っちゃうと、実は言ったらですね、真の王はいなかったんですよ。
あら、そこまで話してていいですか、ね、この番組で。
はい、いなかった。でも、そこで、本当の真の王に出会うんですよ。何が本当の真の王なのかっていうのがですね、面白いんですけど、私たちも、このドラマを通して、私たちにとって本当に、私たちの王と言ったらいいか、私たちの源と言ったらいいか、私たちにとって、なんていうか、もう中心にあるもの、もうこれなしにはないっていうものは、一体何なんだろうっていうのをですね、探しに行くというか、そして同時に皆す、あの見に来ていただいた皆さんにも、まあ、劇の中でですね、それに自分なりに皆さんに探ってもらう、できっと出会っていただく、そんな劇なんです。
劇なんですね。ありがとうございます。なんか聞いてると、ぜひぜひそこはもうその劇を見るというか、そこで、味わっていただかないといけないところですね。
そうですね、これは本当にある意味では口では説明できないものですね。
わかりました。ありがとうございます。陽介さん、ここで一旦音楽を入れて、後半のユンテクに移っていこうと思います。
わかりました。お散歩に行きたくて
夢の種。はい、ここからの番組後半もお付き合いください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
陽介さん、その、鳥の会議はどんな人に見てほしいですか？
あ、そうですね、ある意味、一つはね、若い人たちに見てもらいたいと思ってるの。若い人たちと言ってもね、それこそ小学生、中学生、高校生、もう大学生も含めて、見てもらいたいなという思いがあるんですね。
なるほど、なるほど。大人じゃなくても、もう子供でも見て感じ取れるもの、そんな物語となっているっていうことでいいでしょうか？
本当にそうなんです。そして、まあ、大人の人にはですね、やっぱり自分はまだまだ若いと思ってる方はみんな見てもらいたいと思って。
よかった。僕もじゃあ見ていい、良さそうですね。
あのね、やっぱり、なんか、自分の大切なものを、もっともっと見つめたいな、探したいな、と思う、なんかそんなことが、と、私たちが、まだ、つまり、可能性というか、これから進んでいこうというですね、気持ちがある。それがなんか若いっていうことだと思うんですよ。
なるほど、なるほど。
なんかそんな自分の可能性や何かを手探りしていきたいと思ってる方ですね。そんな方にはぜひ見てもらいたいですね。はい、
ね、本当に。僕も、ぜひ見たいですし、そうやって今聞くと、もう本当に子供さんというか、まあ、小学、もうね、ちっちゃい子から見て大丈夫ですし、何か鳥語とかそういう、いろいろこう、何かこう難しい言葉が出てくるわけではなさそうなので、みんなが
全くです、
ね、楽しめるんだろうなと思っています。
ある意味では言葉、意味のない言葉ってわーって語られたりなんかすると、一種の音楽のようですね。
なるほど、なるほど。そういうことなんですね。
ええー。
わかりました。 もう一つね、僕ね聞いておきたいなと思ったんですけども、はいはい、今回この講演のパンフレットを見ると、もちろん沖縄も、はい、山形と沖縄なんですけども、はい、沖縄でやろうというふうにお考えになったきっかけを教えてもらってもいいですか。
はい、
はい、
私、沖縄に最初に出会ったのが2013年なんですね、はい、ちょうどその時プレイバックシアター研究所っていうのを主催している、はいはい、まあ、プレイバックシアターというワークショップですね、
はいはい、
それの素晴らしいリーダーである羽地智和さんという方に、はい、沖縄に来てワークショップやってみない、はい、って誘われた、
はい、
で私がやってるワークショップは身体師のワークショップと、はい、もう一つアプライドドラマ、はい、応用ドラマっていうワークショップをやってるんですね、
はい、
でその応用ドラマっていうのはみんなに物語の中に入ってきてもらって、はい、物語の中の登場人物になって考えたり行動したりするっていう、そういう、まあ、面白いワークショップなんですけども、はいはい、それをこの浦添ゆいゆいシアターキッズの子供たち、はい、その時60人ぐらいいたから、はい、その子たちと一緒にやったんですね、はい、でまず一番最初にねやった時にね、なんか外でやったんですよ、
はいはい、
そしたら突然オスプレイがわーって飛んできてですね、私はもうびっくりしちゃって、もう言葉が、はい、声が全然届かなくなってたんで、なんか本当に肝を潰すような体験だったんですけど、
はい、
みんなは子供たちはみんな全然慣れてて平気なんです、
はいはい、
なんかその時初めて、はい、大変なこの現実の中にいるんだなっていうのをすごく実感しまして、何かこの沖縄の、まあ、子供たちや若い人たちと、はい、自分たちのその抱えてる、ひょっとしたら無意識のうちにこう抱えてるかもしれないストレスとか、はい、いろんなまあ問題があると思うんですけど、はい、そういうものを少しでも解きほぐすような、そういう、まあ、ワークショップですね、そういうことを通して、
はい、
沖縄の子どもたちや、まあ、沖縄の人たちとですね、はい、交流していけたらいいなと思って、その後何年かごとにこう、はい、ワークショップを続けてきたんですけども、はい、なんかそういう中でこの浦添のゆゆいシアターキッズの子たちと、
はい、
てか私のやってる劇を通して、はい、この身体師を通して、はい、もう一つ深くまあ、魂が触れ合う場所みたいなことを作りたいな。で、だから、ね、そうすることが大切。うん、なんか僕たち、はい、私たちが沖縄で、はい、に寄り添っていくよ。寄り添うって言い方良くないかもしれないな、答えが出ない問題を抱えている沖縄の人たちと、はい、なんか一緒に考えていきたいなっていう思いがあって、とても私にとっては大切な場所だ。っていうふうに思ってるんですね。
ああ、そっか。そんなところか。もう10年前のから、
その、
始まってたわけですね。
はい。
ねえ、そっか。いや、でもね、こうやってこう、今、オスプレイの話が出て、まあ、洋介さんは、ショックを受けたというか、驚いた。はい、でも、沖縄の子どもたちは驚いていなかったというか、まあ、それが日常だったっていうところに、やはりこう外から見ないとわからないものっていうのが垣間見れたような気がします。はい、僕も今沖縄に住んでるんですけども、あまりに日常すぎて、その感覚がもしかしたら僕もないというか、ちょっと弱くなってるかもしれません。
さっき言ったアプライドドラマっていう、はい、私がやってるワークショップは、みんなで物語の中に入って、はい、物語の中でいろいろ考えたりなんかするんですけども、
はい、
私が2019年に、沖縄のそのゆいゆいシアターキッズの、はい、あとちょうど立夏立夏の、
はいはい、
シアターフェスティバルです、そこでのワークショップを、はい、そのやったんですけど、
はい、
まるで沖縄のようなどこか遠い過去の島のお話にしたんですよ、
はい、なるほど、はい、
直接自分たちのことを語ったりするんじゃなくて、そのファンタジーの中で自分たちの似たような、はい、こう状況を作って、そうすると、はい、すごくやそこで行われて起こっていることが客観的に 見れたりするので、はい、いろいろな見方をしたりとか、うんうん、いろいろな考え方や行動の取り方をするので、はい、今言ったような日常慣れてしまっていることをもう一度物語の中で少し距離を取ってみると、はい、また別の考え方ができるっていうようなワークショップなんですね。
そっかそっか、そういう時間、そういうワークショップってとても大切ですね、やっぱりね。こう一旦こう距離を取ってみるっていうのは、うん、やっぱ改めて気づかされることがきっと多いんだろうなと思いました。
はい、そうですね。なんかその時も皆さんね、うん、参加してくれた沖縄の人も、はい、それから その時は東京から来てる人たちもいるんです、
あ、そっかそっか、はい、
それぞれみんなこの沖縄の問題というのを、はいはい、一つの架空のファンタジーのある島の問題として、うん、はい、やっぱりそこに沖縄を重ねてね、いろいろこう考えてくれて行動してくれてとか、はい、そういうことができたなと思ってます。
そっかそっか、沖縄の言葉ですけども、沖縄の人と東京、まあ、沖縄以外内地の方が来て、そこでチャンプルーになってワークショップ、そこでやっていろんな気づきが得られた感じですね、きっとね。
はい、
沖縄風に言うと、
なんかそういうふうになればね、いいなと思って本当に活動を続けてきてました、ね、はい、
でその、まあ、今年の7月29日は、はい、そういう意味ではその10年間続けていく中の一つの、まあ、通過点かもしれませんけれども、はい、この鳥の会議というものを沖縄でもやって、皆さんとまた、関係をこうよりこう深くしていきたいということがあるんでしょうね。
そうですね、なんかここからもう一つ今深くしていきたいって言うけど、こう 深い関係が始まるスタートになればなと思って、
はい、そうかそうか、深い関係のスタートなんですね。はい、はいはい、ありがとうございます。陽介さん、ね、もっとお話ししていきたいんですけども、はい、そろそろ今日エンディングの時間になってきたんですよ。
早いですね、
はい、30分あっという間ですよね。
そうですね。で、
陽介さんとのね、このおしゃべりユンタクをこのまま続けていきたいんですけれども、もうそろそろエンディングに入るので、リスナーの皆さん、はい、改めてですけれども、7月29日土曜日13時と17時30分に、はい、浦添のハーモニーセンターで、講演がありますので、はい、ぜひ皆さん、ご参加いただければなというふうに思っております。
はい、ね、お待ちしております。でね、最後にね、うんうん、講演の後に、はい、素晴らしい谷川健作のミニジャズコンサートもあって、で、はいはい、そのコンサートの中で、はい、僕たちが使ってる鳥のこのダンス、手のダンスを会場のみんなとも遊ぼうっていう、はい、そういうミニワークショップもついてます。
そうかそうか、終わったミニワークショップもあるわけですね。そうかそうか、
まあ、短い本当15、20分なんですけど、はい、ありますので、はい、ぜひ遊びに来るっていう感じで来てください。
はい、わかりました、ありがとうございます、ね、きっと陽介さん喋り足りなかったことも多いかもしれませんけれども、はい、今日はご出演ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました、
は
い、
今日はとても楽しいユンタク、お届けしました、そうですね、公演にぜひ皆さん足を運んでいただければなと思います、誰もが自分らしく生き生きといられる社会へつながる、いざなう、育む夢の種ラジオユンタクプレイバックシアター大きなは、本日もパーソナリティノブがお送りしました。今日も一日皆さんにとって素晴らしい日でありますように。そしてまた来週日曜日のお昼12時に皆さんの笑顔と出会えますように。陽介さん、一緒に、はい、リスナーさんにバイバイを言って終わりにしようかと思うんですけど、いいですか。
はい、
はい、それではまた来週、バイバーイ、
バイバーイ。